よく、今頃の時期になると渡り鳥が
はい。
飛んでいくのを見ると、本当に三角形を作って本当に一糸乱れるんじゃないですけど飛んでいきますよね。あれはそうすると何か訳があったああいう飛び方をしてるんですか？
あれは先頭の鳥が起こす風をですね、後ろを飛んでる鳥がその風に乗って進むことによって、後ろの鳥が楽できるんですよね。で、楽できるから、で、2番目が3番目の同じように風を送ってあげてやっていくと、実はみんなで楽するために、実はああいう三角形になってしまってるだけであって、もともとみんなでよし三角形やろうっていうわけではない。
三角形がいい、綺麗だからそれにしようっていうわけじゃないです。そうすると、群れをなして飛んだ方が効率よく楽に自分たちの目的地に行けるから、
そうです。
あれになったという。でもそうすると後ろに行くほど楽になっていい。
後ろに行くほど楽さはそんなに確か変わらないと思う。ただ、絶対楽できないのは先頭ので 鳥
し
なん
ょう
で、
ね。
その子は順序を決めてなんか交換をしてるっていう話は聞いたことあります。
ずっとね、1話だけ辛いんだったら、なるほどね。そういうのは、こちゃんとこう理論立てて考えたら面白いものですね。
その辺の理論も方も多分、研究はされていて、そういう結果が出てるからこそ多分公表されてる話なんで、でもしそれをちっちゃい小型の飛行ロボットに当てはめれば、燃費よく遠くまで、飛ばせる、可能性はあると思います。
そうか、そういうシーンもありますね。考えてみたら、それはそういう理由で飛んでるんだ。そうしますと、例えばその制御工学とロボット工学の中で、複数で移動するロボットの隊列制御ということで、具体的にはロボットが、ロボットといってもイメージするものが皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、隊列を組んで移動ができるようになることで、どういうメリットというか、どういう可能性が広がるんですか？
メリットで考えられるのは、複数のロボットを今後ですね、技術が進むとロボットが小さくなって、多分たくさんのロボットを一度に使う、いわゆる協調制御っていうのが出てくる可能性があるんです。そうすると、複数のロボットをどうやってみんなが移動させようかっていうのにまず悩む。ちっちゃい子たちが教室移動するときにわーって移動すると困っちゃうんで、先生が先導して移動するとかいうのが、あるんですけど、同じようにやっぱり複数のロボットを誰かリーダーが決めて、それに先頭を決めて、そいつに追従するように、隊列を組んで移動させるとか、そういうふうなことが考えられると。で、応用先として考えられるのは、それこそ今は、自律で走る車なんていうのも生まれてますから、その先頭のロボットは自律で動いて、後の部分がそれについていくようにすれば、同じような、動きをするんですけど、後ろのやつらはついていくだけで済むというふうになる。
じゃあ賢くきちっと動けるロボットを1個作って、そこに先頭を任せたら、そのいっぱいくっついていくロボットはまだそのくっついていくだけでいいと、自分で考えて動いていかなくてもいいという。
そうすると、先頭に必要ないわゆるその目とか鼻とかセンサーですね、というのが必要なくて、ついていくだけの機能だけに絞ると、安く済んだり、その分他の機能をつけられたりとか、そういうふうな、拡張性っていうんですかね、っていうことも考えられるんで、いわゆるこうなんか役割をちゃんと考えてバラバラにするっていう方法も考えられる。
そういう研究って、ご自身の研究のテーマでもあると思うんですが、世界的にもどんどんどんどんとそういう分野っていうのは広がって、しかもどんどん進んでるんですか？
世界的にはそうですね、有名な動画だと、もう陸上の部分は置いといて、空にも話が進んでて、いわゆる最近は空飛ぶロボットが有名だと思うんですけど、あれを複数やっぱり何台かやらせて、どっかの地域をかんかんあの監視とか偵察とか、様子を見たりとかっていうにも使えますし、空を飛ぶ制御っていうのも、空を隊列を組んで移動するっていうのも、すでにもう研究は進んで、実機実験がもう行われてるぐらいにはなってますね。
今ってもう空間を制御できちゃうっていうか、そういうことなんですね。
そうですね、もう2次元というか、もう平面を超えて3次元の方の移動の方には話は進んでると思います。
私なんか二足歩行ロボットだけでも感動するのに、握手してくれるだけでも感動してるのに、もう空間を制御してるとなるとすごいなと。
もう二足歩行は二足歩行で、あれはあれでやっぱり難しい分野なんで、
そうなんでしょう。
もう本当に一概にこう一括りはできないぐらいに広がっていますね。
先ほど制御っていう、まあ、コントロールするっていうことで対象が何かによってその勉強するものも違うとおっしゃいましたけど、はい、操るって、まあ、操り人形じゃないけどロボットも人間がこうコントロールして動かしてっていう、
はいはいはい、で基本的にはその昔はその人が操るいわゆるラジコンで操作するようなイメージだったんですけど、 それをもう完全にロボットが自分で考えて自分で動かすっていうふうに、
それが自立ロボット、
はい、自立ですね、はい、
人間がなかなか自立できないのにロボットの方が先に自立したら私たちの方が操られるんじゃないのみたいな、ま
あ、そういうあの怖い話も SF
ありますよ、ね、
はい、通り越してそういう話も最近はして
ありますよ ね、
はい、
先ほどこのコーナーに入る前に、アニメーションとか漫画とかそういうものってやっぱりこうなったらいいなとかこんな風にできたらいいなみたいなそういうものがあの人間の欲望とか欲求みたいなものが出るから、はい、それが現実化していろんなものが生まれたとおっしゃいますけど実際にそうですね、
そうですね、
お話聞いてると、
は
い、
やっぱり有名な話は鉄腕アトム見た人が足も作ったりとか、は
い、そうそう、
やっぱりあの人型って実はすごくこうあのメリットがどこにあるんだって言われてて人間の代わりにできるとは言うんですけどやっぱりその人を作りたいっていう人のなんていうんですかね、欲求というか希望があって、うん、やっぱり足も生まれてでその足もを作るために生まれた技術がいろんなところで役に立ってると思いますね。
ああそうですね、そうそう、未来大の松原先生は足もにも足もじゃないアトムにも感情をつけたいっておっしゃってました、うん、いつかその日は来るとかおっしゃってましたけど、う
ん、はい、感情はすごくやっぱり難しいと思います、ね、そこ、まあ、人工知能は専門ではないんですけど、まあ、やっぱり人の心っていうのは本当に難しくて、まあ、僕の制御屋の考え方で言うとやっぱり対象がどういうものか分からなくて、ね、もう不確定要素が多すぎて分からない、
ね、はい、そうよ、私の心まで操られたら嫌だわ、はい、ロボットにって、うん、さあそうやって高専で学んだわけですけど、あ、まあ、親御さんに高専に入ったらって言われて、はい、入ってみてああ合ってるなって思われた、
思いましたね、はい、よかったなと、はい、そこは感謝してます、
ね、